どうもオカルポのマモでございます。今宵もチンマンヒコ大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
こんばんは、チンです。よろしくお願いします。タイガーウッズ心配です。
よろしくお願いします。引き続き、はい、タイガーウッズの体調が心配ということで、
今週も心配してます。
そうですね、
はい、
生えてきそうですかね。
やっぱり AGA、
AGA
治療は AGA、
病気ですもんね。
はい、
はい、じゃぜひ髪の毛が生えてくることを期待してですね。
はい、
ということで、ちょっと待ってね。ということで今回は脳ですね、はい、脳。
あ、なんかデジャブビューですね。例のバーですよ、これは。
はい。
でじゃそういうなんか意識がこう、
うん、
なんか過去に一度なんか体験したかのようななんか、
うん、
すごくオカルトな今現象が今、
あ、起こってばいう感じですね。
起こってる感じがしてならないですね。
はい。まあ、実はあれですね、あの前回収録ノースペということでやったんですが。
はい、
あの残念ながらチンマンヒコ先生の声しか入っていないというですね痛恨のミスを私犯してしまいまして、
気が狂ってる人の一人喋りみたいなことになってるわけです
よ。そうですね、その聞いたら俺の声だけが抜け出て、ヒコさんのチンマンヒコさんの声だけがこう入ってて、ああっていう。
怖いよね、うん、笑ったりしてるんでしょ急に。
そうそうそうそう、
怖いね
そうそう、だそれのちょっとね期間を置いて一回脳みそをリセットさせてから、
はい、
ちょっと話すっていうことで、多分デジャブ的な現象に起こっているのかなと、
はい、
いうことで、はい、ノースペということですね。ちょっと今日は脳をテーマにしていろいろ話していきたいなと思うわけでございますね。
はい、
脳みそってあの 10% ぐらいしかよく使われてないって言うじゃないですか。
言うね。
ちょっとしか 5% とかね。
うん。
ただこういろいろちょっとその今回のテーマで脳について調べますとですね、
うん、
これ意外に人間の脳みそも結構使ってんちゃうんっていうことが、
うん、
一応そのメインストリーム上では言われているんですよ。
あ、もう定説がひっくり返ってると。
そうですね、その一応オカルト界では脳みそはこのまだ 5% とか 10% とかしか使われていないから、
うん、
そのフルでね脳みそを活用したらもうとんでもないことになるみたいな
言うね、
言うじゃないですか。
うん、
だけどもう結構使ってますねっていうことなんですよね。
結構フルスペック的な、
結構パンパンパンパンパンっていうか結構使ってるよねっていうことが実はその脳科学というかね、
うん、
そういうのがあって、で なんでその人間の脳みそってちょっとしか使われてないのかって言われるようになったのかっていうのがちょっと実は理由があって、うん、でこれが、どうやらその何でしょう、脳みそ の、
うん、
そのグリア細胞とかなんか神経細胞とかこのいろんな細胞があるんですけれども、
うん、
約3億個の神経細胞を含むが、
うん、
それは脳をなす細胞の1割程度であって、残りの9割はグリア細胞という、うん、あと呼ばれるものなものらしいんですね、どうやらね、
うんうんうん、
でグリア細胞っていう機能がよく分かっていなかった時代に、なんかその人間の脳は1割ほどしか使われないっていうふうに言われていたみたいで、
うんうんうん、
その働いてる細胞が神経細胞で、それが1割ぐらいしかないから、
うん、
残りの9割のグリア細胞っていうのがなんだか分かんないから、その人間の脳みそは1割ぐらいしか使われてないっていうふうにどうやら言われていたらしいんですけれども、
うん、
うん、そうじゃないということらしいですね。
がっつり、
がっつり もう8割9割いってますよねっていう
あ、そうなんだ、うん、
感じらしいんですよね。だからもうのっけからその夢を壊すといいますか。
じゃあそのもうオカルトのなんだろう、入る隙間はないような
ないような感じなんですよね。ただまあそうは言ってもっていったところはあるじゃないですか、やっぱり
あるね。
我々としては
やっぱ記憶とかはね、うん、脳だしね、
うん、そうは言ってもというかね、そうは剣矢が下ろさない的なところがありますから
許さないね、
うん、許さないところがあるんで、それをちょっとですね、うん、お話ししていければなと思うんですけれども、
はいはいはい、
例えばそのサバン症候群とかね、
あるね、
聞いたことありますか、そのサバン症候群。
不思議不思議
不思議でしょ、
めっちゃ不思議
だ。そういうのとかがあるから、で9割とか使ってますとか言ってても、いやいやいやってなるわけだよね。
と結構そのあれだよね、そのめっちゃすごい絵描いたりとかってことでしょ、
うん、
パッて瞬間的に見て、
うん、
もうビルの屋上から見た街の景色全部描いちゃうみたいなね。
そうだね、数字の記憶とかね。
あ、そうだよね、
うん、
53年前の12月1日は何曜日とかね
そう
やっちゃうんでしょ。
やっちゃうね。
それは説明つかないよね。
うん、だどうすんのかなって言ったところね、そういうのね。
いや、説明がつくんだったら、
うん、
そういう人を作れるわけじゃん。
うん、
つかないから作れないんだよね。
うん、そうだね。
どうすんの。どうだ、いけんじゃない、まだまだまだ
いけん。まだまだいけんですかね。なんかどうやらですね、その人間のこの脳みそってその酸素とかその栄養の消費量がまあしこたま多いらしいんですよ。
はあ、
うん、でその脳みそ、人間の脳みそっていうのはその体重の 2% 分ぐらいの重さしかないんですね。だけどその人体で消費されるエネルギーの 20% を必要とするらしいですね。
はあはあはあ、
そう。なのでもしですよ、その脳みその 90% が、
うん、
まあ、いわゆる使われてない状態、
うん、
であったら、
うん、
その無駄だよねって言った、無駄すぎるやんって言ったとこなんですよね。
うんうんうんうん、
うん、そう。だから自然のこの摂理的に、
うん、
そのまだ 5% とか 10% しか使われてないっていうのはそもそもがおかしいっていうところもあるみたいですね。
うんうんうん、
うん、あとあれですよね、その特にの小玉のやつとかも我々は知ってるからね。
聞いてるもんね、
うん、
子供話する。じゃあ
そうやね、そこをちょっと行きますかね。
おう、だすといつだっけな、震災前かな、
うん、結構昔だよねあれね。
こう、あの人脳腫瘍ができて、
うん、
病院我慢してたけど我慢できなくて病院行ったんだよね、
うん、
そしたら脳腫瘍できてるって言われて、
うん、
もうそっからその状態からもう立って歩いて帰れなくなるぐらいまでも
う
なっちゃって、
うん
うん、で順天堂大学で頭開いて直してもらったんだよね、
うんうん、
ただその開けるまで陽性か悪性か分かんなくて、
うん、
悪性だと終わりよ。
がんってことよね。
でも侵食してどこまで切っていいか分かんないみたいな、
うん、
陽性だとなんかニキビみたいに、
うん、
サクッと取ればいいみたいな、
うん、
なんよ、
うん、
で 運よく陽性だったから、
うん、
そき頭開いて切って戻して、
うん、
で入院したとこから、
うん、
まあ始まったんだよね、
うんうん、そうやね、
お玉の脳の話が。
そうやね。
で結局なんかね、変なね幻覚を見て、
うん、
兄貴の奥さんになんか変なねあの LINE を送ったりもしてたの。
うん、
だからその病院のやつらがなんか裏切り者で、
うん、
なんとかかんとかでとかって、
うん、
わけわかんない LINE してたんだって。
それは入院中ってことよね。
うん、そうそう、
うん、
あ、子供の兄貴の奥さんは看護婦さんだから、
うん、
あ、これ術後のあれだわみたいな。
ああ、ちょっとその
分かってる分かってる、
うん、
何が来ても、
うん、
でまあそんな感じなんだけど、
うん、
なんかねその入院しててで毎朝なんか曜日を聞かれるんだって、
こだまがね、
うん、看護婦さん来て、うん、検温しに来るみたいなんだけど毎朝、
うんうん、
でなんかその脳いじってるから、
うん、
軽いなんかクイズじゃないけど、
あ、ちゃんと正常に
脳
みそが、
うん、意思の疎通できてるかどうか、
はいはいはい、
聞いてくんだって、うん、今日何曜日ですかって、
うん、
で、児玉が思ってる曜日と全然合わないんだって。
毎日ね。
うん。
うん、
合わなくなってきたんだって。
うん。
で、毎日合わないじゃん。
うん。
で、毎日リハビリして、
うん。
どんどん年を取って、
うん。
で、定年も迎えて、で、会社の偉い人たちが、児玉さん今日で最後の日なんですなんて来たりするんだって、
うん、
でその後もじいさんになってリハビリして、
うん、
ずーっと退院できないんだって、
うん、
である日の朝いつものように曜日を聞かれて、
うん、
答えたら初めてこう正解 したんだって、
うんうんうん、
で、あれって思って鏡を見たら若い自分が鏡に映ってて、
うん、
昨日までもうヨボヨボのじいさんまで生きてきたのに若い自分になってて、
うん、
結局その一晩で脳が何十年も、
うん、
その幻覚だよね、
うん、
もろに普通の生活してたっつったよ、
うん、でしょ。だからそのある意味ではタイムトラベルですよね。
そうそうそう、50年ぐらいを体験させたんだって
脳が体験させたんだよね。
そうそうそう、
だそりゃすごいよね。どういうその幻覚なんでしょうけども、だ時間の感覚でさえもそのおかしくなったってことだよね。要はね、脳が幻覚を見せたというか、
うん、こう不思議だよね。でも、うん、起きてからのその話だもんね、
うん、
それを認識するのは、
うん、これは不思議だよね。寝
てどうなってんだろうね。
だから、そう、どういうその概念で動いてんのかがマジ謎だよね
寝てる時だってものすごいパラパラパラパラってさ、早く早回しをさ、
うん、
やってるわけでもなさそうじゃん。
うん、そうだね。普通に生活してんだもん ね、脳みその中では。
そう、
50年間。
そうっていうのがありましたね。
はい、ですね。 だそう考えると、だからもうそれだともう 10% 動画しか使われてないっていうのがなんとなくそうだよねってなるんだよね。
なるよね、うん、他の部分で見せてるよね、
うん、マックス9割8割使われたらちょっときついよね、パンパンよね。
うん、
とかあとはまあデジャブ、冒頭でも出たデジャブもそうですし。
そうだよね、
デジャブは。デジャブあります？なったこと
ある？1、2回あるんじゃない、あれっていう。
あります。
うん、
これね、
そこ結構すごい衝撃なのはないよ。
あ、うん、確かに衝撃なのは俺もないけど、俺ね結構デジャブあるんですよね。
それはどういう、
例えば本当ふとした瞬間やね、その遺伝
これ経験してるみたいな、
ん？
これ経験してるみたいな、
経験してるっていうか、あ、この今この瞬間、あのなんか夢とかで見たなっていう。例えば本当ふとした時だよ、その前の以前の職場でコピー取ってる瞬間とかね。
あ、
この部屋、うん、
あれって
この部屋のこのシチュエーションのこの感じの、まさに今この感じ、
うん、
あ、なんかある、なんかその何でしょう、夢で見たことあるようなそんな感じとか、あと何でしょうね、本当に初めてどっか行くところの場所のなんか歩ってたりしたりすると、うん、あとか、なんか運転してたりするととかね、あ、なんかこの今のこの感じなんかあるなみたいな、
な
結構ちょくちょくあるんですよね自分。
なんだろうんですかね、
うん、まあなんかまあ気のせいでしょって言われたらそうなんだけど。そう、そういうのがあるね。まあ、あとは、あとあれだね、脳の不思議としては錯視っていうのも。
錯視、
うん、まあ、目というか脳だねこれはね。
あー、錯覚
やね。そうそうそうそう、
あの目が4つも6個も、
そうそうそう、
あの焦点合わなくなるみたいな。
そうそうそう、目が4つあるとね、人間なんか目がなんかバグるよね、脳みそ
バグる、
うん、あれ目がバグるっつうんじゃなくて脳みそがバグってんだよねあれね。
どこが基準に見ていいか分かんない
そうそうそうそうそう、
あれ不思議だよね、
うん、不思議だね。あとさ、本当ね、この錯視ってけ、まあ、このポッドキャストを聞いてる方も多分知ってるとは思うけども、錯視って検索すると、うん、いろんな錯視がの現象が出てくるから、だそのこの錯視のいろんな現象をこの見るとですね、ああいう、うん、いわゆる人間の見間違いとかっていうのはかなりあるんだなって思うんだよね。
あ、
うん、ああいう、ただまあ幽霊的なやつとかね、
まあね、うん、悲しくなってくるよね、そうなってくるね、
うん、いや本当だって、なんでしょうね、自然の中でそういうのが本当偶然のタイミングでそういう錯視を引き起こす条件が整う時って多分多々あると思うんだよね多分。
おうおうおう、
自然のこの自然環境の中でもね。
おうおうおう、
だそういう時にそういうのが見えてしまうとか、
作り上げんだろうね、
うん、作り上げてしまう。本当ね、この人間の目っていうのはなかなか適当なんやな、まあ、人間の目っていうか脳みそというかね、
うん、
結構適当なんだなって思うよね。
やっぱね、目鼻口に見えるようなものあると顔に見えちゃうよね。
あ、そうだよ、ね、なんだっけな、そのなんかあるよね、そういう現象、
うん、
3つの点があるとその
見えちゃう、
ね、見えちゃうっていうね、顔として見えちゃう。
あれなんだっけ、それなんだっけ、
これはね、あ、シミュラクラ現象 シミュラクラ現象っていうのがあるみたいですね。コンセントが顔に見えるとかね、コンセントの差し込み口とかで、
車とかも顔に見えちゃうよね。
うん、そうそうそう、
ライトとね、
うん、よくやっぱり心霊写真とかよくこれで片付けられるよね。大体はそのこのシミュラクラ現象なんちゃうんっていうのもあるけど、でもそれじゃあ明らかに違うよねっていうのもあるからね。
うん、
それがちょっと怖いけど、
なんか顔を認識するのが得意だとかなんとかって話あったよね。
うん、
人間は、
うん、
あ違う、人間が不得意なのかな。
あ、そうなの。
あれなんだっけ、なんか動物はさ、
うん、
それにすごく敏感だっていうじゃん。
あその危険な、
そうそうそう、相手が怒ってたりしてんのに、
うんうんうん、
それに気づかずにその場から離れないと自分の生命が脅かされるんでしょ、
うんうんうんうん、
だから相手のその表情を読む力はすごく欠けてるとか欠けてないとかって話もしたよね、なんかね、
うんうん、なんか あるね、
もう忘れちゃったけど、
うん、そうそうそう、そういうのもあるし、だとも言われよく言われオカルト界でスピリチュアルとかそっちで言われてるのは、うん、消化体ってやつやんね、うん、
消化体、
うん、待つ、あの脳みその中に、うん、その消化体っていうのがあって、
うん、
結構ちっちゃめなものなんだけどね。
何を司ってるのそこは。
これ何だろうね、そのあその今の脳科学的にってこと。
うん、
脳科学的にはあメラトニンですね。
メラトニン、
眠る時の、あ眠る時というか要は体内時計を正常化させるための成分やね、メラトニンって。
あ時差ボケとか。
そうそうそう、だからその海外ではあれなんですよ、その飛行機とかでその時差が生じるような飛行機あるじゃないですか、その、
うんうん、
そういう機内で販売されてたりもするんですよね、このメラトニンって。
おうおうおう、
サプリメントで。
お
うおう、うん、それを、やるやつで、でこの消化体ってのがその、うん、スピリチュアル業界とかの話でいうと今の現代人はこの閉ざされてるというかね、これをその開花させるとテレパシー使えたりしたりとか、うん、そのいろんなその感覚が研ぎ澄ませれるみたいな感じで、
うん、
この消化体をこの石灰から石灰化からその解き放つみたいなことをやってる人たちもいますね。
うん、それどうやって
あやるのかと。
うん。
あれじゃないですか、なんかこのヨガしたりとかじゃないですかね。
あ、なるほどね。
うん。
なんつったらいいんだろう、精神的に解き放つってことね。
とかデトックスとかなんかしたりする感じ、ね、ただこの消化体っていうのはこの石灰化は本当にするらしくて、
うん、
人の生態においてよく見られる変化であるということが載ってますね。でこの16歳を過ぎた頃から消化体にはカルシウムやマグネシウムが盛んに、沈着するようになって、やがて石灰化して X 線撮影とかをすると骨と同じように見える、容易に見えるようになるということですね。
はあ、うん、
だこれをその石灰化してる消化体を、
うん、
その石灰化からこう解き放つと、
うん、
このもう何でしょうね、もう文明開化というか脳内革命的な
そんなすごいあれになってるわけね、
ええ、
そこが
で、あのスピリチュアル界隈では言われてる感じですね。この消化体を開発というかね、いかにこの解き放つかみたいな。
ああ なんかあれだね、詐欺の匂いがするね。
そうやね。まあ、高校だ、まあジョジョとかもそうだった。ジョジョの丘でこう脳みそ刺激するのこんな感じじゃないですかね。鉄仮面でこう
ズキューンって
ズキューンズキューンってあれも脳みそ刺激してますからね。鉄仮面、あ、石仮面か。
うん、
うん、
なるほどね。
あとあれですか、ロボトミー手術。
あー、ロボトミー手術はあれはすごく神秘的だよね。
あれってなんかぐちゃぐちゃってこうやるんだっけ。
あ、前頭葉をぐちゃぐちゃってやる
だよね。なんか鼻から鼻から入れるんだっけ、あれ。
あの目の、
あ、目か、
眼球とあの目のその枠の隙間からこう、
うん、
なんかこう細長い、
うん、
あのなんつったらいいのね、あれはなんつったらいいんだろう、びっくりドンキーの、
うん、
アイリッシュなんとかってあったじゃん、あのでかい飲み物、
びっくりコーラ、
びっくりコーラじゃなくてコーラじゃなくてカフェオレみたいなやつ、コーヒーみたいな、
あー、あの
アイリッシュ
サン、アイルランド、びっくりサンダーじゃなくてなんかめっちゃ長いやつでしょ、
アイルランドのやつ。アイリッシュなんとか。
うん、なんかわかる。
あれ、あの鈴、先端に鈴がついてる、はいはいはい、すごい長いスプーンじゃん、はい、
あるね。
ああいうのを入れてる。
ああ、こうぐじゅぐじゅってね。
そうで、脳の前頭葉をこう壊して、
うん
うん、でその精神病で、
うん、
つけられないような暴れ狂ってる人もそれやるともうニコニコってして、
うん、ルンバルンバルンバルンバ
だっけ、ルンバルンバだっけ、
そんな感じだよね多分ね。
ルンバルンバ、
はいはい、それをこうぐちゃぐちゃってこうやっと、
そう
静かになるんだもんね。
そう、ノーベル賞ももらってるから、
うん、でもあれ今はや今もやってんだっけ、あれ
やってない、
もうあかんってなったんだよね多分。
まあ副作用がね、
うん、
もうなんつうの、結局無気力人間になっちゃうんだよね。
うんうんうんうん、
あと飲み薬とかが開発されて、
ああ、なるほど、そこまで
それやらない方がいいってなって、ケネディの妹とかもそれで無気力人間とかなってて、
え、ケネディの妹もこれやってるの？
やってるはず。
あ、本当に？
うん。
でもこれよくやるよね。
あ、でもその当時それしか、それがね治療法だったみたいな、ね。あとその精神異常者の扱いがひどくて、それに遺族に対しての説明とかもあんまない、遺族っていうか、うん、あの家族ね、
うん、
でその病院側がもう手つけられなかったら速攻やるみたいな。
ああ、なるほどね。
ドライブスルーロボトミーみたいなこともね、
うん、
そこまで言ったら、うん、
ドライブスルーロボトミー、
うん、車でグーンって行って、
うん、
ちゃちゃいってやって終わるみたいな。
え、そのまま帰るってこと、その人。
そうだね。
え、痛くないのかな。めっちゃ痛いよね絶対ね。
ガチャガチャガチャってやる、すぐ20分ぐらい終わるって。
ん、え、ドライブスルーあのマックで、
うん、
あのアナウンスでロボトミーお願いしますって言って、はいっつって乗ってる時にマック渡されるじゃん。
あの時に、
あの時に
あの時にグルグルって
、あの時に店員さん、え、ドアから、
はい、
車のドアから顔だけこうピュッて鼻こう突き出す感じで出して、
うん、
マックの店員さんがあの長い、まあ、ストローみたいなのでグチャグチャってやる感じってことでしょ、要は。
そうそう、
すごいね。
逆だけどね、あのお医者さんが車乗ってる。
あ、そういうこ
そのグジュグジュってやられて運転はできないと思うよ、うん、その後にすぐに。
だよね。あ、でやっぱね、ケネディの妹受けてました、うん、ロボトミー
受けたでしょ、
うん、
一般的な治療法になってたのね、うん、
23歳の時にロボトミー手術を受け、知的障害の後遺症を負ったと。
うん、
すごいね。
ドライブスルーでやったかどうか分かんないよ、
うん、
ケンの妹も。
そうだね。
だいぶ簡単にできるようになったって言ってたけどね。
あとは結局ね、幽霊も脳が見せてんじゃねえかっていうね。
あ、そうね。
うん。どこですよね。
いないかもしれないね、幽霊ね。
なかなかその作詞の状況とかね、いろんなのを知るとどうにもこうにもその脳が見てるとしか思えないっていうかね。
まあね。
うん。感じはするよね。
まあね、おかしいもんね、だってね。
カメラに、
そもそもです
ね、うん、カメラに映るのがちょっと不思議なぐらいで、
うん、
光学現象として映ってるのがどうなのかっていったところもありますけど、
うん、多分見せてんじゃないの方が、
うん、そっちの方が強いよね。
だから違うと、霊感強い人2人いて、
うん、
それぞれに違う霊が見えてるかもね。
うんうんうん。
髪の長い女性の霊に見えてる人と、
うん、
ね、ショートカットの小さな女の子に見えてる人とかね。
うん。見え方が違う可能性はあるよね。
うん。
でもこれどっちも同じだったらやばいよね。
どういうこと？どういうこと？
例えばそのみんなその本間もんの霊能者の人いて、見え方が全部同じだったら逆にすごいよねっていうかね、格変やなっていうか。
まあそうじゃないとね。
まあね、でも本当はおかしいけどね。うん、
否定派はね、そこを突っ込んでくるじゃん、
うん、ですね。といったところ、あとなんかあります、彦さんの方で。
いや全然ノーでしょ。
うん、
あ、インディ・ジョーンズで猿の脳みそ食べてたね。
ああ。それもなんかあったな、確か。言ってたような気がする。
言ってたよね、うん。うちの会社の取引先の偉い人が本当に中国で出てきたって。
うん
うん、こう、頭の皿をパカッては持ち上げて、
うんうん、
こう、スプーンでしゃくって、
うん、
で脳が、あの猿がギャーって叫んだっていう。
絶対嘘だよね。
そういうそういう話はあったね。
うん、分かったね、それね。ダイス君のやつも確か、そう、ダイス君のも話しておきますか、あとカットしてもいいし。ダイス君のダイス君っていう、まあ、大学時代の、まあ、知人ですよね、うん、
知人だね、友人まではいかない感じだね、う
ん、知人がいて、まあ、彼の話、有名な話があるんですけども、仙台駅の、まあ、ホームで倒れたんだよね、突如として。気を失った事件が、S 君事件があって、
うん、
で、まあ、当時、まあ、S 君はその出会い系をやってたんだよね。
ひどいね。
でそこから、うん、まあ、途中として電話がかかってきて、仙台駅にいる時に、
うん、
で出たら、なんとそのヤクザだったんだよね、まあ、ヤクザかチンピラかどうかわかんないけど、
はあ、うん、
で要はそのお前出会い系でこれ使っとんちゃうんかと、
うん、
で金払えよと、
うん、
いう感じで、まあ電話がかかってきたんだよね。
うん、
まあ20年ぐらい前ですか、多分。
うん、
か当時そんなやっぱね、情報も、まあ、学生ですした、ね、ないですから、
今ほどね、
今ほどないですから、やばいになるわけだよね、
うん、うんうんうん。
デス君は何を持ったのか、自分の携帯の電源をピッて切ればいいのに、うん、自分の脳みその電源を切ってぶっ倒れるっていう伝説の事件が
自ら切ったわけではないでしょ、
ま、切ったわけではない、
切れちゃったんでしょ、ブレーカー落ちちゃったみたいな、
そうそうそう、
ちょっと切ろうとして切れたわけじゃないでしょ、その S 君の、
そうだね、自分でオフスイッチあるわけじゃないけども、
うん、
ブレーカーが落ちたっていうね、
気絶しちゃったんだよね、
気絶しちゃったんだよね、そういう伝説な、要はね、外人とかだとめっちゃそのね、この起伏が激しいじゃないですか、その、
あー、あの女の子とか、
そうそうそう、なんかアイドルマイケル・ジャクソン見てぶっ倒れるみたいな、
あるね、
ダイス君の脳みそは、まあ、西洋人寄りって言ったところとかね。
え、西洋人寄りなの、あの。
うん。まあ、タガヤマに似てますからね、顔が。
あ、タケシ軍団みたいな顔してるよね。
うん。
西洋人
の脳みそを持つ男やね。日本人ながら。
はあ。西洋人。
そうだね。の、そういう脳内システムですよね。ブレーカーシステム、
ワンダイレクション的な、
ワンダイレクション的な、そうやね、
エス君、
そう、
あ、そう
じゃないと切れないっすよ、ブレーカーは。
確かにね、
電話ができて、おーバンって気失うって、相当相当そのショッキングだったんだろうね、彼の中では。
それ危ないよね、そのホームに落ち、
うん、
あ、先頭に並んでたら落ちてたよね、ホームに
落ちてたね、だからもう 謎でしかないよね、警察はね、多分ね
自殺と断定されちゃうよね、
自殺もしくは、それもある意味なんでしょうね、知ってるから俺らは笑えるけどさ、何も知らない人見たら、その電話でそれこそ呪文か何かを唱えられて気絶するみたいなね、
呪いみたいな、
呪いみたいな感じになるかもしれないよね、
そうだね、
うん、まあ、そういう事件がありましたよね
懐かしいね、
はい、といったところでございますね、で、まあ、で大丈夫ですかね、
今日の総括は、今回の
今回の総括はそうっすね、
脳みそスペシャルのまとめは、
まとめはやっぱ高山 vs ドンフライをでこう脳みそをぜひ刺激してもらえればなって言ったところじゃないですかね
脳挫傷になっちゃうよね、あの肘打ちのね、
ガッツガッツの
パンチね、
パンチでこうぜひともその熱いね、男の試合というものはこういうものだと、
うん、
格闘とはこれだと、
はいはいはい、
生き様と言いますか、心構えと言いますかね、だかその高山の心構えをもってして、やっぱり一系の皆さんは政治にこう臨んでいただきたいなと
久しぶりに出なかったねって言おうとしたら出たね、うん、立憲の皆さんね、
やっぱ出ちゃいましたね、やっぱね
出たね辻元清美だっけ、
うん、辻元清美筆頭にですね高山を見習ってくださいと
あの人はあの山本サロンとこのさ、
ええ、
あの重度のあの障害をお持ちのさ、
あの車椅子の議員の人ですよね、いたっすよね、
あの人コロナかかったってなんかニュース、
あ、そうなの、
うん、その感染経路はさ、いまいち、
令和新選組でしょ、
そうそうそう、山田さんって言った人かな、誰だろう、
だってね、ひどいよ。令和新選組でもうサジェスト、いわゆる複合キーワードがもう Google で出てんすよね。しかも2番目が障害者っていう。令和新選組スペース障害者って出てるんですよね、もう。
コロナかかった方は、
うん、
その感染経路が分かんないんだけど、
うん、
その普通の人よりあんまり人に接しないじゃん。
そうやね、
基本さ、
うん、
国会も休んでるだろうしさ、
うん、
あれどうやってかかったんだろうね。
まあかかったのか PCR で陽性になったのか、それを感染と言ってるのか、何をして感染なのかっていったとこだよね。
ああなるほどね。だから近くで誰かが感染したから、
うん、
じゃあ接触者だから受けてくださいって言われて、
うんうん、
なるほどね。
かもしんないし、その感染だ、ここもね曖昧っていうかね、そのPCR で陽性ってなったら感染って今の感じだとなってるじゃないですか、メディアの皆さんが。まあ確かに感染っちゃ感染なんでしょうけども、じゃあ何も熱も何も症状ないっていうものも感染としてやるべきものなのかどうかみたいなのが結局物議を醸してんだよね今ね。そのコロナ、いわゆるコロナ賛成派反対派みたいな戦いがあるじゃないですか。マスク推奨派いらない派みたいな。
その
でも感染しないで、確かに、ね、一応ニュースで出てますね。木村参院議員がコロナ感染って出てますね。
木村さん、不思議なんだよね。その普通にしててさ、
うん、
よっぽど映んないのにさ、
うん、
よっぽど普通の人以上になんかね隔離されてるような人がどうやって映んのっていうさ、
うん、相当だ。あのね、なんだっけ、その PCR 検査の数と、いわゆる陽性者数の割合計算したんだよね、この間、昨日かな、
うんうんうん、
5% なんだよね、陽性確率だいたい。PCR 検査やった人に対して 5% が陽性なんだよね。
おうおうおう、
日本全国ね。
おうおう、
なんで 5% の中に全員がその症状あるかっつったらまたそれも別になってくるんだけど、
おうおう、
とりあえず 5%PCR やりました 5% の確率で陽性なんですよ。
おうおうおう、
これは厚生労働省が出してるデータから計算したから、一応メインストリーム上の数値なんで、
おうおう、
あれなんですけどね。だから、その 5% に入るってなかなかよねと思って。
どう、うん、めちゃめちゃ気をつけんじゃん、そういうね、体弱い人の周りの人って。
うん、
その人と接すると
き。だこれも結局どっちかなんだよね。結局、そこまでしても、その入ってくる、コロナウイルス怖いよねってなるのか、それともその反対かだよね。
ハゲる症状出てんじゃん。
ん？
ハゲる。
ああなんかね。
脱毛なんか、女子高生の人も写真撮ってたじゃん。もう、うん、髪もう部分的にごそごそ抜けてさ。
うん、
あれを見ると、
うん、
俺別に普通その他のことはどうでもいいんだけど、
うん、
ちょっとハゲだけはちょっと避けたいっていうのは少し、
うん、そうですね。だからでもそれも本当にそれコロナ なのかとかね、思うよね。そのソース元が
いまいち痛い2ちゃんニュース、
あちょっとソースが怪しい的な、むしろワクチンの方がやばいよねって感じはしますよね。
あ
コロナよりかはコロナのワクチンの副作用の方が実際問題多いけど、割合、割合ね、結局比率ですよね。比率としてはコロナでワクチンやって副作用なってる人の方がコロナで感染してそのなんか重症化とかするより高いやんっていうパラドックスが起きてるんですよね。
俺はけなきゃいいんだよ、
はげなきゃ何でもいいみたいな。
そうそうそう、いやマジでね、ハゲだけはちょっと、
そうだね、コロナに感染してハゲましたってなったらちょっと笑うに笑えないよね。
うん、あのね、ハゲだけはマジでね、許さないからマジ。
どういうことですか？自分に許さないってことですか？そのコロナに許さないと。
いや、コロナはしょうがない。
うん。
コロナを移してきたやつを俺は許さない。
あ、その
ハゲた暁には
チンマンヒョさんがコロナにかかってハゲましたってなった時に、
はい、もう許さない。
ウイルスを俺に持ち込んだ。
ウイルスに、あのね、罪はない、う
ん、罪はないけども、そのウイルス、
うん、ただ生きてるから
それを持ってきたやつ許さないってことですね。
そうだね、コロナ自体は彼らも懸命にさ生きてる人間と同じで、ただ生きるでしょ、うん、生きたいでしょ、生まれたからには、まあ、
ただウイルスもあれ生命体じゃないですからね、厳密に、ね、
違う違うんだ、
うん、あれ非生命体なんですよね、生きてないんですよね、あの人たちって。ほんと生物と物質の中間にいるものなんですよね、ウイルスって。菌は生き物ですよ。
あ、菌はね、
菌は生命体ですね。
じゃあウイルス、
うん、
まあ映っても、うん、大抵のことだったらね笑ってる、
うん、
あの別に味がしなくても、
うん、
いやーまあお互い様ですみたいなしょうがないっすよみたいな、
うん、
ただハゲ始めた時の俺のブチギレは多分ね、
うん、コロナに、あ、コロナじゃなくてってことですね、コロナに対してじゃなくてってことですよね。
コロナに対してじゃなくて、うん、その例えば隣のおっさんに移された、
うんうん、
もう許さないよ俺
てめえってなります。
うん、そのそいつのために俺がハゲるってもう説明がつかないよね。
そうやね、ロジックがおかしいよね。
そうでしょ、
うん、
そいつにハゲさせられるっていう、
うん、
ハゲさせられるっていう現象ないでしょ今まで。
ないね、この世の中で
初めての、
うん、初めてだね、ハゲさせられるっていうのは。
形容詞それハゲさすとか、ハゲさせられるって
てめえハゲにすっぞこらみたいなのだったらわかりますよね。なんかその、うん、
抜くぞってことでしょ、やる側の、
うん、
で受動体のハゲだよな、
うん、
それはちょっと俺は怒るよ受動体、大抵のことは笑ってるけど、
うん、受動体のハゲに関しては許せないと。
許さない、今日の総括と言っても過言じゃない。
ね、それですね、今日はね、
コロナは許すけど、うんうん、ハゲは許さない。
受動体のね、
受動体のハゲには厳しいよ、
厳しくっていうことだよね、
まあ、そういう気持ちもあるよね、あのタイガー・ウッズに、うん、ね、対しての その心配っていうのはそういう、ね、そういうとこから起きてる。
あ、じゃ待って、そうするとさ、タイガー・ウッズのハゲはコロナのでのハゲってことあれは。
いやでも、あ、7、8年前から
ってことはもう7、8年前からコロナになってたってことですか、タイガーさんは。
まあうん、ゼロとは言い切れない。
そうね、
あ、分かった。クリスチアーノ・ロナウドいるでしょ。
うん、
あのアルファベットで C にカタカナでロナって書くじゃん、
うん、
よく、
うんうんうん、
あれコロナって一瞬見えちゃうっていうことでいいかな。
なるほど。
C ロナってよく書かれてるから
C ロナ、 C ロナ、 C ロナ、
クリスチアーノ・ロナウドはコロナって呼びがちってことでいいかな。じゃあ今日の
クリスチアーノ・ロナウドはコロナってことですね。
はい、そうですね。奥さんはすごく挑発的ってことでいいかな。
誘惑的なということで、はい、今日のポッドキャストは以上とさせていただきます。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ
バイチャー。